2021年8月発行の堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターの図書館だよりわびさび第25号です。貸し出し問い合わせ。堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター、休館日日曜、月曜、祝祭日、年末年始。貸し出し専用電話 072-275-5027。 貸し出し受付時間9時30分から17時、開館時間9時から17時30分。貸し出し専用アドレス、図書 tosho@sakai-kfp.info。 代表電話 072-275-5024。 ファックス 072-243-2222。 代表アドレス、テント tento@sakai-kfp.info。 所在地、郵便番号 590-0808、 堺市堺区朝日ヶ丘中町4丁 3-1。 目次1、館長挨拶1ページ。2、展示図書館からのお知らせ2ページ。2-1、視覚聴覚障害者センターの職員体制について3ページ。2-2、新入職員紹介4ページ。2-3、職員移動のご挨拶5ページ。2-4、郵便サービスのご案内6ページ。2-5、メールマガジンのご案内7ページ。2-6、今後の交流サロン8ページ。3、プラザに来館される方へ10ページ。3-1、駐車場の使用について11ページ。3-2、食事場所について12ページ。3-3、アクセスについて13ページ。4、図書館サービス利用についてのお知らせ14ページ。4-1、対面朗読サービスのご案内15ページ。4-2、レファレンスサービスを行っています16ページ。4-3、貸し出し図書破損等について17ページ。4-4、プライベートサービスについて18ページ。4-5、登録情報の更新をお願いいたします。20ページ。5、新刊案内21ページ。6、録音図書22ページ。6-1、小説23ページ。6-2、その他27ページ。6-3、翻訳デイジー雑誌31ページ。6-4、定期刊行物寄贈図書他32ページ。6-4-1、デイジー図書33ページ。6-4-2、オーディオ CD 36ページ。6-4-3、カセットテープ37ページ。6-4-4、マルチメディアデイジー38ページ。6-4-5、テキストデイジー39ページ。7、点訳図書40ページ。7-1、小説41ページ。7-2、その他43ページ。7-3、点訳雑誌46ページ。7-4、定期刊行物寄贈図書他47ページ。7-4-1、展示図書48ページ。7-4-2、 展示データ50ページ。目次終わり。1、館長挨拶。最近、コロナうつという言葉が聞かれることが多くなりました。これは医学的に定義されたものではなく、新型コロナウイルスによる自粛生活や感染への不安があることから、コロナウイルスに関連したストレスによって心身に不調が現れる状態のことを指しています。少し調べてみると、やる気が出ない、仕事に行きたくない、気分が落ち込みがちだ、イライラする、悲観的になる、睡眠障害などの症状が挙げられていました。もしかして私もかなと思いましたが、次の文章でこの症状は誰にでも出てくるものですから、2週間以上続いて日常生活に支障が出てきたら、病院への受診も検討した方がいいと書かれていました。外出や人との接触が長期間にわたり制限されていますが、皆さん体調はいかがでしょうか。暗い書き出しになってしまいました。さらに調べると対策も書かれていたのでご紹介します。それによると、規則正しい生活をする、適度な運動をする、新型コロナウイルスの情報と距離を置く、周囲の人とのコミュニケーションを心がけるなどがいいとのことでした。読んでみると難しいことではありませんが、意識的に取り組んでいくということが大切なようです。考えてみると、早寝早起きして歩きながら読書をするということができれば、一度に解決しそうです。携帯できるデイジープレイヤーの操作を学びたい方は、訓練担当にご相談ください。明るい話題としては、コロナのワクチン接種も進んで、接種した人の感染率は下がっているというニュースも増えてきました。この記事が読まれる頃には、以前の生活に戻りつつあるという状態であればいいなと思っています。ただ、期待を込めてになりますが、いろいろと出かけることができるようになるのは、それほど先ではないと思います。その時には、まずは、プラザに遊びに来ていただき、いろいろと皆で話ができるようになったらと思っています。交流サロン、対面朗読などでお会いできるのを楽しみにしています。2、展示図書館からのお知らせ。2-1、視覚聴覚障害者センターの職員体制について。職員、アルバイトを含め全員で20名です。展示図書館10名、聴覚障害者情報提供施設9名と、全体の事務を取り仕切る1名です。カウンターでお声をかけられる場合は、例えば、展示図書館利用の〇〇とお願いいたします。また、聴覚施設の職員の中には、耳が不自由な職員もおりますので、声をかけていただいても気づかないことがございます。ご理解、ご協力をお願いいたします。2-2、新入職員紹介。転訳構成担当、田中陽子。1月末から勤務しております、田中陽子と申します。前任の平井さんとは、小学1年生からの同級生で、途切れることなく30年以上のお付き合いでした。先天性の緑内障で、右目は明るいか暗いかしかわからず、左目も最近ほとんど見えなくなりました。昨年11月まで保育士として働いていましたが、視力が低下し、退職しました。 学生の時は今より少し視力があり、基本は点字を使用しながら墨字、簡単な漢字も学びました。漫画をどうしても読みたくて、以前は拡大レンズで読んでいました。基本は点字を使用していたので、文字の読み書きは点字の方が早く行えます。これからたくさんの種類の本と出会うのがとても楽しみです。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。2-3、職員移動のご挨拶。貸出サービス担当、太田恵子。4月から貸出の担当となりました、太田と申します。点字図書館で働き始めてから、ずっと点訳の担当をしておりました。皆様とは、貸出担当が不在の時に、お電話でお耳にかかった方がいらっしゃったかもしれません。貸出の多くは、録音図書ということになりますが、聞きに関してなど、勉強不足なことも多く、きっと私より皆様の方がお詳しいと思いますので、いろいろ教えていただけると嬉しいです。慣れるまでにはご迷惑をおかけすることがあるかもしれませんが、皆様と本との素敵な出会いのお手伝いができればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。点訳担当、平山明子。利用者の皆様、こんにちは。点字図書館の平山です。入職してから約2年間担当していた貸出業務を離れ、4月からは点字図書を制作する点訳を担当しております。デイジーや点字図書をご利用の皆様には大変お世話になりました。皆様とのお電話やメールでのやりとりの中で、本当に多くのことを学ばせていただきました。今後は墨字資料の点訳を通して、視覚障害者の方への情報保障に貢献したいと思います。今までありがとうございました。またお電話などでお話しする機会がございましたら、よろしくお願いいたします。2-4、郵便サービス変更のご案内。10月より郵便サービスが変更されます。これに伴い、図書館からの郵便物がお手元に届くタイミングも変わってくると思われます。詳細につきましては、メルマガや次回のわびさびなどでお知らせいたします。2-5、メールマガジンのご案内。現在、図書館からの情報発信は、このわびさびだけですが、発行時期によっては、プラザの行事などの情報を発信できないことが少なくありません。そこで、メールでの情報発信を行い、なるべくタイムリーな情報を提供しております。まだまだ発行回数は少ないですが、登録をご希望の方は、懸命にメール配信希望とお書きいただき、本文にお名前をご記入の上ご送信ください。メールアドレス、図書、tosho@sakai-kfp.info まで。準備ができ次第、情報を発信していきます。また、登録された方には、わびさびもテキストデータで配信させていただきます。従来通り、点字や録音で必要な場合は、本文に、わびさび点字希望、わびさび CD 希望とお書きください。特に記載がない場合は、テキスト配信に変更させていただきます。登録した方で配信がない場合は、ご連絡ください。担当、荒木まで。2-6、今後の交流サロンについて。 交流サロン担当の安山です。新型コロナウイルス感染症の影響により、皆さんと会場で直接お会いして話をできる機会が少なくなっていますが、今年度からZoomや YouTube ライブを利用してオンラインでも交流サロンにご参加いただけるようになりました。来館の可否にかかわらず、参加方法の一つとして今後も継続していく予定となっています。インターネットができるパソコンやスマートフォンがあれば簡単に利用することが可能ですので、ふるってご参加ください。参加に不安がある場合は、事前に体験日を設けて訪問や電話などでもサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。もちろん集まっての開催が可能な場合は、会場にお越しになっての参加も可能ですので、自由にお選びいただけます。また皆さんと会える日を楽しみにしています。2021年の今後の予定は以下の通りです。9月11日土曜日、13時から15時、3階大研修室プラスオンライン。大仙公園と利中天皇陵の鳥たち、公園プラス散策。オンラインでの参加は前半の公園部分のみとなります。10月9日土曜日、13時から3階大研修室、内容未定。
11月13日
土曜日、13時から15時、3階大研修室、クラフト体験、折り紙で秋のリース作り。12月11日土曜日、13時から3階大研修室、内容未定。来年以降につきましては実施日のみのお知らせとなります。1月8日土曜日、2月12日土曜日、3月12日土曜日。交流サロン情報は点字図書館のメルマガでもお届けしています。ぜひご登録ください。3. プラザに来館される方へ。 3-1. 駐車場の使用について。駐車券をカウンターにお持ちください。身体障害者手帳をお持ちの方、ボランティア活動をしていただいた方は無料になります。 3-2. 食事場所について。飲食できるスペースは1階と4階エレベーター前のホールにございます。簡単な打ち合わせなどにもご利用いただけますので、ご活用ください。1階には飲み物のほか、パンやお菓子などの自動販売機がございます。このほか飲み物の自動販売機は地下1階と4階にもございます。お昼の時間帯には作業所の方が作ったパンや焼き菓子などの販売をされる日がございます。プラザの近くでは5分ほどのところにローソンが1軒と、パンや飲食店などがございます。 3-3 アクセスについて。南海バス堺東駅前バス乗り場より下記のどの路線からでもお越しいただけます。一番近いバス停へ行きます。10番乗り場、泉ヶ丘行き102系統、朝日ヶ丘健康福祉プラザ前バス停下車約10メートル。少し歩きます。4つあります。1、9番乗り場、大鳥駅前行き1系統、国分峠東行き306系統、 戸上北駅行き307系統、光明池行き308系統。いずれもバス停は塩穴通り、東へ約500メートル、徒歩7分。2、10番乗り場、東山車庫前行き、103系統、塩穴通りバス停下車、東へ約500メートル、徒歩7分。3、11番乗り場、堀上緑町一丁前行き、118系統、塩穴通りバス停下車、東へ約500メートル、徒歩7分。4、13番乗り場、境駅前南回り行き、21系統、塩穴通りバス停下車、東へ約500メートル、徒歩7分。4、図書館サービス利用についてのお知らせ。4-1、対面朗読サービスのご案内。展示図書館では、音訳ボランティアさんによる対面朗読サービスを実施しています。場所、視覚聴覚障害者センター、または堺市立図書館。曜日、火曜日から土曜日。時間、10時から12時、13時から15時30分の間で、1回につき2時間程度。こんな時にご利用できます。デイジー化されていない小説を読みたい。デイジー化されていない新聞、雑誌を読みたい。取扱説明書やパンフレット、チラシ、郵便物を代読してほしい。書類を代筆してほしい。ご利用いただくにあたっての諸注意。準備にお時間をいただきますので、利用希望日の1週間前までにご予約をお願いいたします。希望内容によってはお受けできないものもございます。ご了承ください。詳しくは担当者にご相談ください。担当、荒木、太田。4-2、レファレンスサービスを行っています。利用者の皆様が学習、研究などを目的として必要な情報がある場合は、貸し出し担当が必要とされる資料を検索いたします。ぜひご利用ください。読みたい本がわからない場合は、ジャンル、例えば歴史もの、推理もの、エッセイなどをお伝えくださいますようお願いいたします。いくつかご提案いたします。なお、図書館では皆様に貸し出した本の情報をまとめることは、プライバシー保護の観点からも実施しておりません。可能な範囲で以前の貸し出し情報を確認いたしますが、ご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。4-3、貸し出し図書破損等について。貸し出しをした図書の破損、CD の傷、ケースの一部破損について、通常ご利用いただく範囲での破損等については問題ございませんが、紛失等については、実費弁償をしていただく場合がございますので、ご了承ください。4-4、プライベートサービスについて。以下のプライベートサービスを実施しております。ぜひご利用ください。プライベート点訳、音訳。ご希望の書籍、書類、説明書などを点訳、音訳いたします。内容によってはお受けできない場合もございますので、まずはお電話にてお問い合わせください。データは必要に応じて各種メディアにコピー、展示印刷いたします。プライベート展示、打ち出し。ご希望の展示データを印刷いたします。 なお、多くの方々にご利用いただくため、一人で多くの印刷を希望される場合は、お時間をいただくことがございますので、あらかじめご了承ください。展示印刷代、1枚5円。ファイルが必要な方は、1冊350円。図書データのメディアへのコピー。必要な図書データを各種メディアにコピーいたします。コピーご希望の方は、メディアをお持ちください。SD カード、USB メモリへのデータコピーもいたします。SD カード、USB メモリは空の状態でお持ちください。なお、メディアをお持ちでない方は、CD1 枚80円でご用意いたします。4-5、登録情報の更新をお願いいたします。利用登録された皆様で、電話番号、住所などが変更になった場合は、お手数ですが、貸出係までご連絡ください。登録データの修正をさせていただきます。ご協力お願いいたします。5. 新刊案内について。今回の新刊案内は、2021年1月から2021年3月に完成し、新蔵書となった音訳・転訳図書の紹介です。お願い。貸し出し期間は3週間です。他館から借り受けしている図書は、早めに返却をお願いする場合があります。貸し出しタイトル数は原則として6タイトルです。延長を希望されるときはご連絡ください。郵送ケースの中に貸し出し希望図書などのメモを入れるときは必ずお名前をご記入ください。録音図書に異常があればご連絡ください。新刊案内の表記について。録音図書の場合は、署名、著者名、録音時間、出版社、発行年月日、登録番号、備考、小録の順で表しています。貸し出しを希望される場合は、登録番号を貸し出し担当者までお伝えいただくとスムーズです。なお、従来通り、署名や著者名からでも検索することができます。また、転訳図書の場合は、署名、著者名、出版社、発行年月日、巻数、ページ数、備考、小録、分類番号の順で表しています。貸し出しを希望される場合は、署名や著者名を貸し出し担当者までお伝えください。6. 録音図書 6-1 小説一富士那須牛小ゲルギー田中新作絵1時間44分 BL 出版2019年11月5330おかんを亡くした僕とおとんある日おとんが夢の中で富士山に頼んだしょうもない願いが叶ってしまった。富士山はもう一つ願いを叶えてくれるらしい。僕たちの願いは、絵本作家が描く希望の物語。アンの青春、若葉の時、お勝手のアン、3。柴田良樹著、7時間23分。角川春樹事務所、2020年12月、5309。昨年の大地震が残した爪痕も、ようやくいくらか薄れてきたように思えた頃、品川宿の宿屋、紅屋では、おやすが見習いから台所好きの女中として正式に雇われることとなり、わずかばかりだが、給金ももらえることになった。ムカデ屋のお嬢様、おさよが嫁ぎ、 お厚から別れの手紙を受け取るなど、寂しくもなるお安だが、心配していた官兵衛の消息を聞き、紫の女料理人、お峰から出された謎も考えながら、充実した日々を送っていく。時代小説版、赤毛のアン、大好評シリーズ、第3弾。ぬくもり湯やっこ、駆け込み船宿町。沢見秋著、7時間30分、小学館、2020年8月、5303。極上ご飯は、新たな人生を歩ませる力となる。江戸深川に立つ船宿、山谷屋の主、静は、微笑を絶やさない童顔が、お地蔵さんメーター18歳。6年前に死んだ父の後を継いで、たった一艘しかない船をやりくりしながら、大おじの捨て蔵と宿を営んでいる。そんな山谷屋に、鼻筋の通った20歳の船頭、百助が、川面に浮かんでいた若い女を慌てて担ぎ込んできた。静が作った貝柱の出汁で煮込んだ粥湯で、正気を取り戻したお峰と名乗る女に、一体何があったのか。辛い過去を背負った客を癒し、新しい人生への船出を手伝う、温かい船宿、山谷屋に関わる輝く人々を描く感動の文庫書き下ろし連作時代小説。カノエさんの左手。青山美著、8時間48分、ポプラ社、2013年10月、5329。この学校には魔女が住んでいて、どんな願い事も一つだけ叶えてくれるという噂。絵空事と思っていた生徒の前に、ある日、魔女を名乗る女性が現れて、ある女子校で起こる不思議で残酷な出来事を描く。刑事の子、宮部みゆき著、7時間25分、公文社、2013年9月、5319。13歳の八木沢純は、刑事の父、道夫と、東京の下町に引っ越した。友人もでき、新しい生活に慣れた頃、町内で、ある家で人殺しがあった、という噂が流れる。そんな矢先、荒川で、バラバラ死体の一部が発見され、疾風に折れぬ花あり、上。中村明彦著、8時間44分、中央公論新社、2020年8月、5320。天正10、1582年3月、織田軍の侵攻により、甲州武田家は滅亡。信玄の御女、松姫は、苦難の末、笹子峠を越えて、八王子に逃れ、新勝二と名を改める。悲運に耐えて、たおやかに生き抜いた姫君の生涯を描く歴史長編。新聞連載、コウラン鳥は、101から200。沢田東子著、5時間34分、毎日新聞、5313。コウラン鳥は、飛鳥時代に活躍した歌人のぬかたの大君を主人公にした小説です。ぬかたを通じて日本の礎が築かれた変革期の時代に迫ります。そして、バトンは渡された。瀬尾舞子著、10時間42分、文藝春秋、2020年9月、5317。血のつながらない親の間をリレーされ、4回も名字が変わった優子、 17歳。父親が3人、母親が2人。だけど、いつでも両親を愛し、愛されていた。身近な人が愛おしくなる、優しい物語。涙の花嫁行列、たこ焼きの岸本、2。蓮見京子著、6時間10分、角川春樹事務所、2020年11月、5305。お好み焼きと焼きそばのお店で、バイトに励む高校生の時子の前に現れた、大学生の岸本進。商店街一の男前で、女にモテる。時子は、こんなええ加減な人、好みとちゃうから、と思いながらも、惹かれていき。昭和の大阪人情物語。はやぶさ新八御用帳2、江戸の海賊。平岩弓江著、8時間19分、講談社、2017年1月、5307。本所深川に貼られた海文書の探索に出た、はやぶさ新八郎。時同じく、伊達藩の御用船が海賊に襲撃される。海文書に込められた遠佐、海賊船の正体とは、水路の町、江戸にうごめく陰謀と新八郎の戦いは、二人、この夜と息をして、北原一著、7時間3分、ポプラ社、2020年10月、5321、繊細な少年少女の心を丁寧に描き、第9回ポプラ社小説新人賞特別賞を受賞した感動の青春小説。本能寺の敵、切り裂く手裏剣。加部凛子作、6時間20分、苦悶出版、2020年4月。5318。明智光秀に仕える忍びの鈴音は、光秀や明智の家族に心惹かれていく。そこへ、かつての仲間、フートが忍び込む。徳川家康に仕えるフートは、敵か、それとも味方か。織田信長の天下統一間際、忍びの少女が見た、本能寺の変の物語。蜜の眠り、恋愛アンソロジー。明智翔ほか9名著、9時間45分、公文社、2001年10月、5302。少女が少年に抱く思い、運命の人との結婚、夫への片思い、姑との不和、夫の浮気、人生の様々なワンシーンを豪華女性作家陣が描き上げた珠玉の恋愛アンソロジー。メイドイン14歳。石川博親著、4時間18分、講談社、2020年11月。5315。ナチュラルボーン優等生が透明人間と仲良く学校生活？新学校に通う中二の吉止乱道はクラスで一番の優等生。ある日、透明人間の転校生の案内係を頼まれてから、クラス内で微妙な立場が崩れてしまい。鉄の絆。若鷹武芸帳7。岡本悟著、6時間37分、公文社、2020年11月、5308。日光奉行所の武芸について見聞してまいれ、との命を受け、公儀武芸帳編纂所頭取の新宮鷹之助は、薬儀で初めての旅に出た。 奉行所の視察を終え、帰り旅の途中、鷹之助は思わぬ騒動に巻き込まれることに。6-2、その他。赤旗スクープはこうして生まれた。桜を見る会、疑惑。新聞赤旗日曜版編集部著、5時間12分、新日本出版社、2020年9月、5312。安倍晋三首相主催の桜を見る会は、多額の税金を使った公的行事を私物化したものだった。桜を見る会疑惑スクープの誕生と追及の記録。なぜ日本共産党の機関紙赤旗日曜版がスクープできたのかを明らかにする。大人も読みたい子供歳時記、長谷川会監修、季語と歳時記の会編著、9時間9分、小学館、2014年3月、5325。暖か、夕立などの記号、カラー写真を交えて季節ごとに解説。子供が読んだ句や大人のメイクなども紹介する。覚えておきたい俳句、俳人や俳句の作り方のポイントなどのコラムも充実。巻末に季語索引付き。胃がん、電子冊子2019年版各種がん 101E。 国立がん研究センターがん対策情報センター編、1時間1分、2019年4月、5328。がんの冊子は、がんが疑われている方や、がんと診断を受けた方、そのご家族などへ向けた冊子です。病気や治療について知っておいていただきたい情報をまとめています。肺がん、電子冊子2020年版各種がん 123E。 国立がん研究センターがん対策情報センター編、1時間17分、2020年7月、5326。がんの冊子は、がんが疑われている方や、がんと診断を受けた方、そのご家族などへ向けた冊子です。病気や治療について知っておいていただきたい情報をまとめています。子宮頸がん、電子冊子2019年版、各種がん141。国立がん研究センター、がん対策情報センター編、54分、2019年10月、5304。子宮頸がんの検査と診断から治療、経過観察など診療の流れに沿ってまとめられています。患者さんとご家族の明日のために。鬼滅の刃1、小峠小夜春著、1時間50分、集英社、2016年6月、5311。時は大正時代、炭を売る心優しき少年炭治郎の日常は、家族を鬼に皆殺しにされたことで一変する。唯一生き残ったものの鬼に変貌した妹禰豆子を元に戻すため、また家族を殺した鬼を撃つため、炭治郎と禰豆子は旅立つ。血風剣劇冒険譚、開幕。恋は続くよ、どこまでも。3。炎上寺牧著、1時間41分、小学館、2017年7月、5323。ずっと片思いしていた医師、帰りに会いたくて看護師になった七瀬。元患者からのストーカー被害を避けるため、帰りとまるで恋人のようなひとときを過ごすことに。 そんな時、逆上したストーカーに襲われ、頭を強く打ってしまった七瀬は、薄れゆく意識の中で、帰りにありったけの気持ちを伝えて、意地悪な魔王様が優しい騎士にジョブチェンジ。こんな夢みたいなことってあり得る。炎上寺真紀が送る最強で最高のラブコメ第三巻。麹親子の発酵はすごい。山本正弘、山本文政著。4時間48分。ポプラ社。2020年12月5314。麹には無限の可能性がある。四代にわたり麹と向き合ってきた学者親子が、麹の驚きの健康美容効果、廃棄物を家畜用の乾燥飼料に転換する力などについて解説。塩麹、甘酒、麹水を使った簡単レシピも紹介する。コロナ後の世界を語る。養老たけし、ほか21名著。4時間42分。朝日新聞出版。2020年8月。5310。新型コロナウイルスは瞬く間に地球上に広まり、多くの生命と日常を奪った。この危機にどう向き合えばよいのか。各界で活躍する精鋭たちの知見を提示し、アフターコロナの新たな世界を問う。朝日新聞デジタル連載を書籍化。小児の神経芽腫。電子冊子2017年版。小児がん185。国立がん研究センター、がん対策情報センター編、47分、2017年11月、5327。小児の神経芽腫の検査と診断から、治療、経過観察など、診療の流れに沿ってまとめられています。患者さんとご家族の明日のために。小児の脳腫瘍。電子冊子、2019年版、小児がん187。国立がん研究センター、がん対策情報センター編、1時間23分、2019年4月、5322。小児の脳腫瘍について、検査と診断から治療、経過観察など、診療の流れに沿ってまとめられています。患者さんとご家族の明日のために。地球の端から端まで走って考えたこと。北田高雄著、7時間32分、集英社、2020年10月、5306。砂漠、荒野、山岳、氷雪、ジャングル、地球のすべてがアドベンチャーマラソンの舞台だ。日本唯一のプロアドベンチャーランナーが前人未踪の挑戦の軌跡を笑える失敗やエピソードも含めて綴る。ついの暮らし。その綾子著、5時間20分、紅葉館、2021年1月、5324。私一人、どう暮らし、どう消えていくのか。体調が情けない日の過ごし方。一人で老い、死ぬということ。折り合える暮らし。晩年をうちで暮らす幸せ。その綾子が、最後の時間の楽しみ方を伝える。日本のコロナ対策は、なぜ迷走するのか。上正弘著、5時間3分、毎日新聞出版、2020年11月、5316。ワクチンで収束は可能か、PCR はなぜ拡大しないのか、我が身をどう守るか、感染症村に忖度せず、 世界の先端研究を吸収する医師が、日本のコロナ対策を全面批判。最新情報でコロナを分析する。6-3、音訳デイジー雑誌。母の友、月刊誌月1回、福音館書店発行。母の友は、1953年の創刊以来、揺れ動く時代をお母さん、お父さんと一緒に歩み続けてきました。母の友は提案します。ゆっくり子育て。そして紙面を通じてお母さんたちを応援していきます。内容紹介。2021年1月号特集。絵本で世界旅行。2月号特集。子供の絵について話そう。お絵描きは自由だ。3月号特集。さよなら、みんなと同じ。個人が尊重される社会を目指して。6-4、定期刊行物、寄贈図書、ほか。6-4-1、デイジー図書。各タイトルを一つのフレーズにしています。堺市広報堺、月刊、全一巻、堺市市長公室広報課。ひばりのブックレター、全一巻、堺市立三原図書館。堺市人権教だより、心の響き、年間、全一巻、堺市人権教育推進協議会。堺市暮らしのガイドブック、デイジー版、2020年保存版、全一巻、堺市広報課。小樽市展示図書館、金刊録音図書、月刊、全一巻、小樽市展示図書館。月刊、民泊、月刊、全一巻、国立民族学博物館。声のカタログ、月刊、全一巻、テクノ福祉研究会。声の広報・構成、隔月全一巻、社会福祉法人、日本視覚障害者団体連合。声の食生活情報、月刊、全一巻、健やか食生活協会。展示毎日、隔週、全一巻、毎日新聞社。展示、録音図書、新刊案内、月刊、全一巻、近畿視覚障害者情報サービス研究協議会。日展、デイジーマガジン、月刊、全一巻、日本展示図書館。日誌連アワー、月刊、全一巻、社会福祉法人、日本視覚障害者団体連合。NHK 短歌、月刊、全一巻、グループ、N 文。ライト&ライフ、月刊、全一巻、東京ヘレン・ケラー協会。ある BC 級戦犯の手記、全一巻、東寺健太郎著。相談支援の実践力、全一巻、福岡久志著。さまよえる艦隊、10、全一巻、ジャック・キャンベル著。いぶき、全一巻、テッド・チャン著。IQ2、全一巻、ジョー・イデ著。雪が白いとき、かつそのときに限り、全一巻、陸修佐著。三つ編み、全一巻、レティシア・コロンバニ著。いつも一人だった、京都での日々、全一巻、孫新院著。それ以上でも、それ以下でもない、全一巻、降りてる的を著。月の落とし後、全一巻、穂波良著。 嘘と青天全一巻小川さと市著よろずやおいち深川事件帳全一巻本田隆一著がん治療中の女性のためのライフ&ビューティー全一巻佐藤桜子著ユニバーサルファッション宣言パート2全一巻ユニバーサルファッション協会編著障害者白書令和2年版全一巻内閣府編集マイナンバー制度のご案内令和3年3月版全一巻内閣官房番号制度推進室めぐみ3仏典童話全一巻秋の香り文 6-4-2 オーディオ CD 各タイトルを一つのフレーズにしています。譲り派、堺市立図書館だより、全一巻。明日への声、隔月全一巻、内閣府政府広報室。コーヒーブレイク、月刊全一巻、小樽市展示図書館。6-4-3、カセットテープ。各タイトルを一つのフレーズにしています。声の広報・構成、隔月全一巻、社会福祉法人、日本視覚障害者団体連合。障害者白書、令和2年版、全6巻、内閣府編集。6-4-4、マルチメディアデイジー。ワイワイ文庫、マルチメディアデイジー図書、全2巻、公益財団法人、伊藤忠記念財団。絵本多数、かぐや姫、かさ地蔵、おむすびコロリン、など。マルチメディアデイジーについて、視覚障害など様々な原因で、印刷物を読むことが困難な人のために開発された、電子書籍の形式の一つで、音声と一緒に文字や画像が表示されるデジタル図書です。文章を読み上げる音声を聞きながら、画面上で絵や写真を見ることができます。文字の大きさ、音声のスピード、文字の背景色を選ぶことができます。CD をパソコンに挿入するだけで、図書を再生することができます。6-4-5テキストデイジー各タイトルを一つのフレーズにしています。みんなでつなごう堺の明日堺市健康福祉局新型コロナウイルスに関する Q&A 一般の方向け令和2年8月28日時点版、厚生労働省。諸外国の行動制限などの現状について、6月24日17時更新調査中、厚生労働省。その他、堺市発行のチラシ類、こちらの内容については、貸し出し担当にお問い合わせください。テキストデイジーについて、テキストデータを合成音で読み上げるデジタル図書です。CD をプレクストークに挿入するだけで図書を再生することができます。パソコンの場合でも対応する再生ソフトが入っていれば再生可能です。展示図書館では堺市発行のチラシなどのテキストデータを作成し、出来上がったものを随時テキストデイジー化しています。7、点訳図書。7-1、小説。王様骸骨事件。寺村照夫作、和歌山静子が、 理論者、1999年5月、全一巻、110ページ。王様なら何でも好きなことができる。本当でしょうか。小さな王様はお腹が痛くても学校を休ませてもらえません。友達のお見舞いに行くと部屋は真っ暗。王様は怖くなります。913。王様、ちびっこお化け。寺村照夫作、和歌山静子が、理論者、2000年5月、全一巻、100ページ。学校を休みたいがために、わざと薄着をして出かけた王様。ところが、元気だと褒められて、サッカーのゴールキーパーにされてしまいます。そこへ、エミちゃんのシュートが。小さな王様シリーズ、第2弾、913。王様、なぜなぜ戦争。寺村照夫作、和歌山静子が、理論者、2004年11月、全一巻、134ページ。お城で生まれたライオンの赤ちゃん、ロンと遊ぶ王様。と、雷が鳴って、ロンの口から、不思議なチビ人間、ロンポが出てきました。ロンポが来てから、不思議なことばかり。表題作と、王様大魔の手紙を再編集。913。女王蜂。横溝正史著。角川。2019年7月。全7巻。896ページ。伊豆半島の南方にある月金島に、源頼朝の後裔と称する大道寺家が住んでいた。絶世の美女、大道寺智子が島から義父のいる東京に引き取られる直前、不気味な脅迫状が舞い込む。この脅迫状には19年前に起きた智子の実父の変死事件が尾を引いているらしい。そして、大胆なトリックで本格探偵小説の一頂点を極めた驚異の大傑作。913。なお、こちらの図書は、点図による図などが含まれております。日の本一の飽きんど、茜屋清兵衛奮闘記。本田隆一著、角川、2018年9月、全3巻、422ページ。日の本一の飽きんどを夢見て、大阪の大棚に修行に出た清兵衛。だが、江戸以前から続いた実家のちりめん問屋が潰れかけていて、呼び戻されてしまう。絶望的な状況で、三代目を継いだ清兵衛は、粘りの飽きんど魂で、店の再建を目指すが。913。幽霊ギフト。二度目のさよなら包みます。春岡里の著、集英社、2015年9月、全3巻、396ページ。大学進学を機に上京した鈴穂は、幼い頃大好きだった祖母と疎遠なまま死に別れたことを後悔している。そんな時、死んだ人にプレゼントを届けられるという平坂堂の存在を知って、最後の贈り物ストーリー、913。陽子の執事は貸し付かない、2。古川伊月著、角川、2018年12月、全2巻、458ページ。町のあやかし事件を収める顔役を継いだ、高校生、遥と、陽子の執事、雅。彼らの屋敷、黄昏館に、 かまいたちのあやかし、はやてが、料理人として雇ってほしいと現れ、主従逆転コンビが織りなす心温まるあやかし物語第2弾、913。陽子の執事は貸し付かない、3。古川いつき著、角川、2019年6月、全4巻、498ページ。新米投手と陽子の執事、主従逆転コンビの絆と投手の器が試される?町のあやかしの調停役を継いだ高校生春香と、その執事を務める陽子の雅。彼らの住む丘の上の幽霊屋敷、黄昏館に、春香の学校の友達が遊びに来ることに。あやかし事件の解決と友人のもてなしを同時にこなすことになり、913。7-2、その他。西城秀樹、一生青春。西城秀樹著、静止者、2020年5月、全2巻、200ページ。いい人生だった、と言えるように生きたい。1974年から2016年までの月刊誌や週刊誌に掲載された西城秀樹の単独インタビューや著書の中から生き方を語った言葉を厳選紹介。767。堺歴史読本。歴史読本編集部編。角川。2015年4月。全4巻。552ページ。東洋のベニスと呼ばれた新種の気風あふれる自由自治都市、堺。世界最大級の古墳、仁徳天皇陵古墳があり、茶の湯文化の中心地であり、海外への玄関口としての港でもあった堺の奇跡。仁徳天皇陵古墳と百舌古墳群のすべてを紹介し、古代から近現代までの歴史や、編集部おすすめの歴史散歩コース、エリア別史跡、観光スポットガイドなどを収録する。日本史上、稀有な歴史を刻む、堺の魅力全開の一冊。291。サーカス放浪記。畝本幸著、岩波書店。1988年12月、全3巻。406ページ。きらめくイルミネーション。天幕いっぱいにとどろく大音響。鮮やかな芸の数々。サーカスほど興奮を誘う華麗な世界はない。若き女性道化師として活躍する著者が、家族の反対を振り切って飛び込んだサーカスでの体験を振り返り、華やかな舞台、楽屋裏、サーカス村における団員たちの人間味あふれる生活ぶりをみずみずしい感性で描く。779。死の不安に向き合う。アーヴィン・D・ヤーロム著。ハゲ大臣監役。岩崎学術出版社。2018年5月。全5巻。548ページ。人はやがて死ぬ。それを知ることが人に暗い影を投げかける。著者自身の体験、クライエントとの作業、またその際に役立った先人たちの思考を紹介しながら、死の恐怖を克服するために著者が学んだことを述べる。146。タッチ6。足立満著、小学館、1983年5月、全1巻、98ページ。南の夢、それは、かっちゃんと共に甲子園に行くこと。そして、もう一つの夢は、 好きな人のお嫁さんになること。その夢を叶えるのは、甲子園まであと一つ。決勝戦を前に、達也、和也、南は何を思う？漫画作品を転訳。726。なお、こちらの図書は、点図によるイラストが含まれております。張り扇一筋、ジェンダー講談。宝井金王著、夕日社、2002年8月、全2巻、268ページ。ジェンダー、社会的性差問題を肩肘張らない話、山下さんちの物語シリーズに仕立て、女性として初の真打ちとなった著者が、その痛快でユーモアに満ちた人生を語る。779。ミックス10。足立満著、小学館、2016年12月、全1巻、86ページ。VS、東州戦、決着。ついにたどり着いた東東京大会準決勝。東州高校の怪物投手、三田を前に圧倒的不利と思われた明星学園だが、東馬の回答によって、両校無得点、まさかの接戦が続く。しかし、もともとは明らかにチーム力の劣る明星。微妙に戦況は変化していき、そして、漫画作品を転訳。726。なお、こちらの図書は、点図によるイラストが含まれております。読むだけで自分の周りにいいことばかり起こる法則。リチャード・カールソン、ジョセフ・ベイリー著、浅見穂穂子役、三笠書房、2018年5月、全2巻、210ページ。目の覚めるような感覚で、心に変化のスイッチが入る。毎日が感動でいっぱいになる人生の法則。気持ちがリフレッシュする不思議な方法。すべてをいい方向へ導く近道。プラスの人や出来事を引き寄せる秘訣を紹介する。159。7-3、転訳雑誌。ジュニアエラ、ジュニアアエラ。両面書き、毎月各2巻から3巻。朝日新聞出版発行。一からわかる月刊ニュースマガジン。政治経済や科学、文化、スポーツを朝日新聞の専門記者らが解説。毎号の特集で関心の高いテーマをさらに掘り下げます。職業人インタビュー。ものづくり現場ルポなど、楽しくバラエティ豊かな紙面展開は、大人も子供も楽しめる内容です。7-4、定期刊行物、寄贈図書、ほか。7-4-1、展示図書。各タイトルを一つのフレーズにしています。堺市広報堺。月刊全1巻、堺市市長公室広報課。堺市人権教だより、心の響き。年刊全1巻、堺市人権教育推進協議会。令和元年度、堺市暮らしのガイドブック展示版、全2巻、堺市広報課。展示、構成。隔月全1巻、社会福祉法人日本視覚障害者団体連合。展示毎日、週刊全1巻、毎日新聞社。ふれあい羅針盤、月刊全1巻、内閣府政府広報室。ライト&ライフ、各週全1巻、東京ヘレンケラー協会。テルミ、隔月全1巻、 日本児童教育振興財団。おいしく世界史全2巻2話の桃著。広島を残す全2巻佐藤真澄著。国籍のハテナがわかる本全1巻木下義人著。ケンタウロスのポロス全2巻ピウミーニ・ロベルト著。不思議なカビオリゼー全1巻竹内咲子著。ビーザスといたずらラモーナ愉快なヘンリー君4全2巻クリアリー・ベバリー著。マイナンバー制度のご案内令和3年3月版全1巻内閣官房番号制度推進室。めぐみ3仏典童話全1巻秋の香り文。 7-4-2 展示データ各タイトルを一つのフレーズにしています。月刊視覚障害その研究と情報毎月全1巻社会福祉法人視覚障害者支援総合センター世界の今を伝えたい全2巻久保田博信部長。愉快なヘンリー君シリーズ5全2巻ベバリー・クリアリー作。愉快なヘンリー君シリーズ6全2巻ベバリー・クリアリー作。愉快なヘンリー君シリーズ7全3巻ベバリー・クリアリー作。世界の昔話1全1巻菱木明子文。世界の昔話2全1巻田中智子文。世界の昔話3全一巻、宇野和美文。世界の昔話、四、全一巻、八尾板陽子文。世界の昔話、五、全一巻、中川千尋文。奥付け。発行。堺市立健康福祉プラザ、視覚聴覚障害者センター。発行人、原田敦史。住所、郵便番号 590-0808。堺市堺区、朝日が丘中町4丁 3-1。奥付け終わり。以上で、わびさび、第25号を終わります。制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚聴覚障害者センター。制作協力。堺市音訳ボランティア、泉の会。